一緒にボードゲームしよう。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組ですが、今回はですね、ゲストですね。まあいつもね言ってもいろんな方に来てもらっていますよ。まあ正直、まあ、ネタもねなかなか難しいって、まあ、いろんな意見もらえますが、たまにはこういう回があってもいいんじゃないかなと。ということで今回はですね、はい、タイトルにもある通り電源ゲームの関係者ね、クリエイターの方々に集まっていただいて、その視点からアナログゲーム、ボードゲームについていろいろと意見を語っていただこうかなという回でございます。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、まずは、はい、自己紹介をお願いします。ではどうぞ。
関西の方から来ました香川と言います。よろしくお願いします。
声出てねえ。どうしました、体調不良ですか。
いや、そんなことはないと思うんですけど。
あれ、緊張してます。
あ、確かに。
あら、
まあ、初めてなんでね、やっぱり。
あ、そうですか。アウェーですか、もしかして。
え、アウェーなんすか。
アナログゲーム業界に今もう、ほんと蹴り込みに来てるわけでしょ。
いや、蹴り込みには来てない
ですよ。あ、違うんですか。
はい、
あ、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いて。
はい、関西から来ました後藤と申します。
はい、後藤さんよろしくお願いします。お、はい、どんどんいきましょう。
どうも、関西から来ました村上と申します。
はい、村上さん、お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、最後。
はい、同じく関西から来ました、立石と言います。よろしくお願いします。
ちょっと待ってください。今ね、今4名ですよ、男性4名ね、
はい、
今ね、一人ずつ紹介してもらいましたよ、
はいはい、
テンション低すぎませんか。
そう、
いやいやいやいや、
慣れてないです。
特に立石さんですよ。
あ、
もう一回行きましょう、いつものやつ。
どうも、関西から来ました立石と申します。よろしくお願いします。
こんな感じですよね。
はい、というわけで関西から4人も来やがってですね。現在もみてボードゲーム会ね、40時間耐久ボードゲーム会にね、泊まり込みで来ていただいております。で、まさかですけどボードゲームを散々した挙句に突然収録しましょうと心よくねイエスと言ってくれた感じだったんですけど、
はい、
突然のことを過ぎたのか急に緊張しだしまして。
そうですね。
まあ、とはいえね、リスナーからすれば、うん、まあ、あなたたち4名、ね、申し訳ないですけど、全く誰かわかりません。
はい、
なので、申し訳ありませんね。そこで、ぜひですね、まあ、言える範囲でいいので、まあ、例えば、職種とか、あと、業界年数っていうのを、ちょっと言っていってもらえると、ある程度どんな感じなのかなと、わかりやすいかなと思いますんで。じゃあ、香川さんどうですか。
アーティストやってます。大体、もう10年くらいになりますかね。
10年、はい、アーティスト、アーティストっていうのはいわゆるグラフィッカーとか。
そうですね、グラフィッカーに近い、ね、
CG デザイナー、
はい、
っていう形になるんですね、
はい、デザイナーって言っちゃうと、はい、結構あの本当に企画とかデザインする側にも聞こえちゃったりもするんで。
あ、そうですね、あ、そうですね、あのボードゲーム界隈でも、まあ、ゲームデザインっていうと、うん、まあその、まあ、グラフィック云々よりはまあちょっとね、その、まあ、システムだったりっていう部分も含めてのデザインって入りますから、
そうですね、
それはテレビゲーム業界もそういうことなんです
ね。そんな感じですね。
っていうので、アーティスト。
うん、
おー、で、10年も。
はい、ね、
あ、じゃあ続いて、後藤さんどうですか。
はい、私の方は、まあ、プログラマーの方も。
はい、あ、プログラマー。
そうそう、8年ほどやらせていただいております。
あら、そうなんですね。あれ、うん、でもあれですよ、あの聞いたところによると最近なんか職種もランクアップしたとか。
ランクアップってわけじゃない
ですよ。あ、そうなんですか。
あの会社の方でちょっと一瞬だけ
一瞬
あのディレクションやらせてもらったって。
すごい、ディレクター。
素晴らしい。
もうすごいですね。
でも、
はい、
役職はプログラマーのまま。
あ、メインとしてはプログラマー。おー、じゃあ村上さんは。
僕も、香川さんと同じくアーティストですね。で、僕は、まあ、アーティストの中でも一応リードアーティストって言って、
リーダー。
アートの、まあ、ディレクションというか、これはこっちの方がいいんじゃないかっていうことをしたりする仕事をしてます。で、ただ僕、ちょっと勤続年数まだ、若くて6年ぐらいなんですけど。
そうなんですか。
そうなんですよ。
その割には大人びた喋り方ですね。
ちょっとまあ、年は食ってるんですけど、まだゲーム業界自体は6年ぐらいですね。
へ、え、ぇ、ー、あ、 もともとはまた違ったことをされていたわけですよね。はい、ありがとうございます。はい、では、立石さんどうですか？
はい、僕はプランナーをさせていただきまして、はい。
プランナーって何ですか？
まあ、先ほどちょっとゲームデザインの話が出ましたけれども、はいはい、そこですね、あの、電源系のゲームでも、そういう、どういったゲームをするのかとか、
うんうん、
まあ、こういうキャラが出たらいいなとかを、うんうんうん、考える職種です。
お、企画に近いんですかね？
はい、企画です。もうその通り企画です。
でもあれですよね、あのレベルデザインだったり、例えばスケジューリングなんかもプランナーさんでされる場合もあるんですよね。
そうですね、まあ、基本的に先ほどもちらってたディレクターさんっていうのがいて、うんうんうんうん、まあ、この方がそういったのを全部まとめる形のことをよくされてて、
はい、
でその下で、まあ、プランナーがこういろいろ担当に分かれてやるっていう感じです。
あ、そうなんですね、はい、そういった職種って昔なかなかなかった。
そうですね、うんうんうん、昔はプログラマーさんとかデザイナーさんが兼任してることがすごく多かったというのは聞いてます。はい、
ああ、なるほどなるほど。じゃあ最近というか、まあ、ここ10年20年ぐらいの職種であると。ほう、ね、はい、で勤続年数が、
勤続年数今の会社はまだちょっと浅いんですけど、業界的にはまあ10年。
ああ、じゃあなんだかんだ言って皆さんおっさんなんですね。
まあ、まあ、そこで推測できますね。
あ、そうですね、まあ言ってね、20そこそこではないというところですね。はあ、はあはあはあ、ありがとうございます。ではまあ、まず私もみと知り合ったきっかけっていうのをね、ちょっとね、まあ簡単に説明したいところなんですが、まあ、あのリスナーの方でご存知の方もいらっしゃると思いますが、私がまあ東京の方でやらさせていただいているクリックオーという、まあ、クリエイターを集めてやっているまあ交流会があるんですけど、そちらにまず香川さんが、だいぶ昔ですけどね、
そうですね、うん、もう 4、5年前
に来ていただいて、ね、そこで香川さんがね、ちょっと私もね、その関西の方でそういうのやってみようと、はいはいはい、っていう話だったじゃないですか。
そうですね、あの時は、う
ん、でそこからね、まあ、何ヶ月何年して実際に私がそちらにね、ちょっとあの旅行がてらお邪魔させていただいて、はいはいはい、でそこで知り合ったのが今のこのメンバー。
そうですね、
うん、いや本当にありがとうございます。
あの、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、でとうとう家にまでね押しかけてきてね。
そうですね、
私が嫌って言ってるなって、ね、押しかけてきて、
またまた
無理に来ちゃったっていう感じです
ね。っていうのもね、なんだかんだボードゲームが4人とも好きであると。
うん、うん、
でわざわざね、その私の家まで来てくれてるので、もうこの2日間ね遊び倒しましたよね。
はい、
うん、まあいろいろやりましたけど、まあ遠いは言ってもですね、やはりこのアナログゲーム、ボードゲームが好きなリスナーの方で言うと、いやいや、テレビゲーム関係の方は言ってテレビゲームが好きでしょとっていうところも考えるじゃないですか。
はいはいは
い、そういった意味では皆さんはこれが好きだな、自分の人生でこれが一番好き、ね、趣味はこれだって言うとしたら何になります？例えば後藤さんどうですか？
それでいくとまだ僕はテレビゲームの方が、
はい、うん、じゃあお休みの日なんかもテレビゲームで遊ぶっていう形ですか？そうです
ね、やっぱりそっちの方が多くなってはきます。
ああ、じゃあ村上さんどうですか？
とそうですね、僕は、すごい人と出会うというか、うん、いろいろと遊んだりするのが好きなんで、まあ、なんだろう、ゲームとかそういうのっていうことよりもどっちかというと人と出会う、なんかパーティーとか、まあ、いろんなイベントを主催したりとか、はい、そういうのがすごい好きです。
出た、リア充、
はい、
出ましたね。
そんなことないです。
はいって言いましたね。
そんなことないです。
合ってた。
あのね、村上さんは言って、あの、まあ、もともと仕事柄、結構ね、海外の方とも、いろいろとお仕事で絡むことがあるので、はいはいはいはい、まあ、いろんなね、まあ、私たちみたいな、あの、まあ、言ってしまうと日本語しか喋れない人間と違って、なんか Facebook で見ると、すごい海外の人にまみれてたりとかして、まあ、もうリア充感半端ない、
ね。いやいや、仕事柄ね、まあ、その海外人が多い会社なんで、
でも私生活でまあ遊ぶでしょ。
まあまあでもね、あの、そうですね。
やっぱかっこいいですね。でパーティーとか人と絡むのが好きっていうのが、うん、まあそこら辺はやっぱ立石さんと違いますね。
雑な振りやな。
何されてます？
あ、でもやっぱパーティーとか僕は
パーティーに行ったこと
ない。行ったことはないんですけど、
う
ん、はい、まあ僕もビデオゲームの方が結構最近やることも多いんで、
格ゲー好きですよね。
そうですね、僕格闘ゲームが超好きで、ね、はい、よくプレイしてますけれども、
はい、
まあ、最近ではスマホゲームとか、
通
勤時間がちょっと僕長いんで、
うんうん、
いろんなゲームをプレイするにはしてますね。
へー、はい、まあ都会の方だとね、なかなかこうなんですかね、電車等で、まあ、移動の時間がねもったいなかったりする分、ね、スマホのゲームで遊ぶってことが多いですもんね。
そうなんですよ、
うんうんうん、じゃあ香川さんは？
そうですね、やっぱゲームとなるとやっぱ電源系って言われてる、
うんうんうん、
デジタルゲーム、ビデオゲーム、やっぱそうなりますね。
まあ でもそれを仕事としている以上はやはりそれは大きいですよね、
うん、会社のね、うん、メンバーというか友達もやっぱそうなりますからね、つるむメンバーですかね、
うん、で言うとまあまあこれでまあある程度ね皆さんがね日頃どういった生活かっていうのはまあちょっとだけ見えたところで、じゃあボードゲーム歴ってどのくらいなんですかね、というかどれくらい好きなんですか。じゃあ後藤さんどうなんですかね。
そうですね、僕はボードゲーム歴は 4,5、うん、年
お長い
ぐらい、
私より長いぐらいじゃないですか、
うん、あそうなんですか。
あまあそうですね、はい、多分後藤さんと被るかそれよりちょっと後ぐらいからハマったぐらい で、うん、そうですよね、へー、あそれでも趣味としてはやっぱりテレビゲームの方がメインですね。
そうなってきます。やっぱボードゲームで一緒にやるメンツとかって必要じゃないですか。
はいはいはい。
僕はちょっとまあ仕事上、うんうん、友人とあんまり会えないので直接。
えどういうこと？何ですか？なんか閉じ込められてるんですか？
距離的な。
ちょっとね お忙しいっていうね。友人とかがやっぱ地元に固まってて、はいはいはいはい、ちょっと離れたとこなんで、
うん、なるほどなるほど、
会えないので、ね、でまあテレビゲームがこう返して遊ぶっていうのでやっぱりそっちの方が多くなって。う
ん、それはなんですか、ネットワークでってことですか。
そうです、
ね、ああなるほどなるほど、遠く離れて遊べるっていうのはどうしてもねやはりアナログゲームにはない点なんで、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ立石さんどうですか、ボードゲーム歴って。
多分この中では一番日が浅いんじゃないですかね。3年まだ経ったか経ってないか
ぐらい。いやでも十分ですよ言って。
ですか。
やっぱり流行り、
はい、
ボードゲームがこう流行になってきたのも、うん、まあここ最近のことなの で、
うんうん、そうですね、
すごいボードゲーム好きな方でも、うん、私が話しかけるといやいやまだ1年も経ってないですって方でもやっぱ多いですからね。3年あれば十分十分。村上さんはどうですか。
僕も多分立石さんと同じぐらいで3年ぐらいですね。多分一緒 の、まあ、そのゲームの交流会で、はいはいはい、やり始めたので、
あそこだ。
そうです、ね、
なるほどなるほど、うん、まあもともとね、ね香川さん、
そうですね、
うん、交流会で、うん、ちょっとそれと同時に今ちょっとボードゲーム好きな人も何かいるし、
はいはいはい、
まあみんなでクリエイターとしての交流とともにちょっとボードゲームで遊んでみようと、
はい、
でそれで仲良くなろうっていうのがね関西で行ったんですよね。でその時に結構入ってきた人も多いと。
そうですね、
うんうんうん、
というか僕はもう完全にそれで入りました、う
ん、多分僕ら多分そこで、ね、まあ、出会いました
よ ね、 そ、 うですね。
その時になんか弊害というかなんかこういうのなんかでも興味ないなみたいななかったんですか。正直
もう最初の職種の動かなさは自分でもびっくりするぐらいなかった
本当になるほど、言ったものの
そう全然ピンとこなかったんですよ。まずボードゲームとは何かって本当に、まあ、よく言うよくよく言ってるあの人生ゲームでしょっていう、
は
い
は
い、イメージ、
ね、
あれ、
はいはい、
まあ、ほんまあの通りだった。
いやいいですいいです、そんなもんそんなもん最初はね、うん、ところが
ところがプレイしてみたら、うん、なんだこの面白いゲームの山はっていうロゴに気づくことができた、うん、
なるほどね、はい、新しい道としての開拓があったわけですね、うん、でも村上さんからしたら、はい、まあ、結構その海外の方とも触れ合うじゃないですか、はいはい、で言うとやっぱり日本よりも海外の方が、はい、まあ、ボードゲームとかの流行りってね強かったりするわけなんですけど、はいはいはい、そういうのってなんかこうなんですか、もう事前にそういった文化っていうのを知ってたりとかもしたんですか。
いやでもそんなに自分自身で遊んだっていうことはそんなになくて、うん、ただ、実感として、まあ、会社の従業員の海外の人だとか、
はいはいはい、
向こうの友達と遊ぶ場に普通にある感じはしましたね。なんかそのなんだろう、特別にこれが面白いもんだよっていう感じではなくて、はいはいはい、集まったら、
うんうん、
まあ、一緒に僕たちが昔にトランプやってた感じで、
うんうん、
そういうのがなんか自然にあったので、
うん、
あなんかこういうのもあるんだなっていう感じでは見てましたけど、だから特別になんかあこれはすごいもんだっていうよりはなんか自然とみんな、だから例えばなんか遊ぼうっていう感じでやっても、
はい、
海外の人は割とあやろうやろうっていう感じなんですけど、うん、日本の人はなんだそれっていう感じがね、
あ、
まあ、会社の同僚にしてもそんな感じしますね。
それはちょっと他の人の目線から言うと若干違うかもしれないですね、
うん
うん、入りやすかったかもしれないですね。
そうですね、
まあやっぱ立石さんがさっき言ったように、うん、その人生ゲームがボードゲームだろっていうのが、はい、まあまだまだ日本だともうまあ普通にあることなので、うん、おそらくそっちの方がまあ比較的ノーマルかなとは思うんですけど、はい、はい、ありがとうございます。でついでにちょっとお聞きしたいとことしてはその関西での、ね、ボードゲーム事情、まあ、ここら辺は、まあ、ぶっちゃけ、まあ、ボードゲーム研究室でおなじみの、まあ、川崎さんとか、まあ、いろんな方が、まあ、関西の方でも活躍されてますんで、ある程度はポッドキャスト界とかボードゲーム界とかでもある程度まあ響いてはいるんですけど、とは別のところじゃないですか この4人で言うと、はいはいはい、ね、テレビゲームを生業としてる方がボードゲームで遊んでるっていうところで言うと、はい、自分の周りではそのボードゲーム事情としてはどんな感じなんですかね。
どうですかね、僕は本当にその関西のゲームの、はい、まあ、作ってる人たちの交流会で知り合った人と一緒にまずやり始めたので、うん、結構周りには、好きな人が多いなっていう実感はありますけどね。
あ、土台はもう揃ってた感はちょっとあったんですね、は
い、であとまあ会社にも数名もともと好きだった人がいて、交流会に行き始める前ぐらいに多分一回まあその人の紹介で全然違う交流会に行ったりして、なんで特に全然周りがやらないなっていう印象はないですけどね僕は。
ああそうなんですね、あ、じゃあその点で言うとそういった会を主催してたりする香川さんはどうですか。
そうですね、僕主催って言ってもやっぱり交流メインの主催が多いんで、やっぱアナログゲーム交流会っていう名前でしたけど、
はいはいはい、
その交流会ではやっぱりゲームの方はお任せしてた部分はあるんで、むしろそうですね、関西ではっていうよりやっぱり周りの人が好きでもそれを言う人ってなかなかいないですよね、うん、自分がボードゲーム好きでっていう風に紹介、自己紹介する人ってなかなかいないんで、
それは寂しいですね。
そうですね。
私なんかも職場に限らずいろんなところでも趣味を取られたらもう週のぐらいのところでボッと言いますけど。
そうですね。
では後藤さんの立石さんなんかもそんな感じなんですかね。
そうですね。その会社とかで少なくとも、うん、他の人からボードゲームという単語が聞こえてきたことっていうのは今までまだ経験ないですね。マジ
か。そうですか。
はい、
これはちょっと残念だな、うん、まあ言ってもそんなね、まあそんななかなか聞けないとこなんですけど、うん、まあ会社のね社員数とかもまあまあそんな言ってね雲仙にいるわけじゃないですから、うん、そうですね、うん、確かにそうなんですよね。
カードゲームとかやとね、うん、結構ゲーム系とかアニメ系とか、はいはい、そういうトレーディングカード系とかやとやってる人が多かったりするんですけど、はい、うん、ボードゲームって何やってるかって覗き込まないと結構わからないじゃないですか、
うん、そうきます。なるほど。
一括りでなんかそうやってる人いるなみたいな感じなんですけど。
なるほどね、確かにね、うん、音が鳴ってて見に行ったら、うん、まああのゲームやってるわとかじゃないんで、ね、はい、確かに。でも携帯ゲームで言うと例えばモンスターハンターね、有名なところで考えれば、はい、うん、結構もう輪になってやってたら周りからじゃあ親ってね、
そう、音が鳴ってるんでやっぱり結構覗き込んでる、
音が鳴ってたら、
は
い、
うん、
いやそれはでもやっぱテレビゲーム関係の方だから、
あ、それは大きいですね、
音でゲームだなって分かったり、あのゲームだなって分かるのは、いや、まあ、レアなケースだと思いますよね、後藤さんね。
そうですね、うちとか、うん、実は上司が結構ボードゲーム好きやって、うん、
はいはいはい、
で最初会社でやろうぜってなんかあったんですよ。
おお、素晴らしい。
で、うん、持ってってたのがちょっと重めのゲーム。
何ですか、タイトル覚えてない。
パンデミック。
ああ、パンデミックはね、うん、初心者としては厳しいとかですね、確かに。
でそれを、まあ、はい、休憩時間に始めようって言ってやって、ね、
はい、
終わらなくて、
休憩時間は無理だ何時間休憩なんだ
よどんだけ、いけるかなって、
はいはいはい、まあね、
でもそれ上司の方は分かってたんですよね、うん、遊んでたから、いや絶対それは、うん、わざとだな
でまあ2日に分けてやったりとか、
はいはいはいはい、
そういう風に進めたんですけど、はい、ちょっと長いよねって感じになって、はい、ちょっとやらなくなってきたは
い、はい、ディプロマシー並みに日をまたいでまでやって、
会社の事情で言うと、はい、うちなんかではその海外の人がさっき多いって言うんですけど、はいはいはい、日本の従業員ももちろんいて、
はいはい、
やっぱりその言葉の壁というか文化の壁はあるんですよね。
そうなんですか、同じ会社内でも。
そうなんですよね、まあ、もちろんね、まあ、海外の人日本に来て日本語喋ろうと思うし、うん、日本人ももちろん英語で喋ろうと思うんですけど、うん、やっぱり文化が違ったりとか、そのね、その頑張らないと喋れないっていうのを取り除こうとして、
うん、
今は割とその、まあ、月に2回ぐらい、
うん、
その会社でみんなでボードゲームをやろうぜっていうことはやったりはしますね。
おー、
でなんかまあ僕も好きだし結構何人か好きな人がいるので、うん、それも簡単に本当にドメモとか、はい、ラミキューブとかみんなが割と直感的にできそうなやつを集めて、うんうん、会社で買ってやったりはしてますね。
あ、会社で買ってもらえるんですね。
はい、買ってやってますね。
え、それはみんなで出し合ってるわけ
では
なくて、
いや、全然会社の本当に会社が買って置いておいていつでもいいよって感じなんですけど、もちろんそのまあ会を開いてやってます
ね。あ、じゃあコミュニケーションの一環、うん、ね、社内のこう、まあ、促進の一環なんですね。
やっぱり働いてるとなかなかそのわざわざ喋りに行って、その、ね、もちろん英語でわざわざ喋りに行って、
うんうんうん、
ハローみたいなことにならないんで、ね、だから仕事ではまあ喋りますけど、
より壁がね、
だから遊ぶ空間としてそのボードゲームを使ってコミュニケーションを取るっていうのは、うん、結構効果的ですね。そして
じゃあその海外の方って、はい、まあ、言える範囲でいいんですけど、はいはい、そのまあ言うとアメリカの方が多かったです
ね。イギリスの人が多分一番多くて、
じゃあヨーロッパ圏であれば、はい、だってね、ボードゲームが盛んですから、そうですね、
はいはい、だから逆に彼らは子供の時からそのおばあちゃんの家とかお父さんが持ってたりとかして、
ね、
うんうん、まあやってるんですね昔から、うんうん、なんで全然教えてくれるし、
はい、
日本人は知らないけど、まあ、日本語でまあ教えてくれようとするんで、
うんうんうん、
だからコミュニケーションとしてすごくうまくいってるなっていうのが実感としてありますね。
ほう、でもめっちゃ詳しい外国の方はさすがに
はいないですね、はい、
そうなんですね。もう私なんかからするともうヨーロッパの人みんなやってんだと思ってるんで、
はい、まあ、社外ではね、そのまあ外人さん同士のコミュニティというかではすっごい好きな人がいて、やろうぜやろうぜって言ってくる人もいますけど、
あ、
社内にはそこまで詳しい人はいないですね。
なるほど。あ、で言うとあれですよね、関西の方にはカフェミープルさんがあって、あのまあね、あの店長の方がね、はい、
もう海外の方ですから、あの店長もともとゲーム、あの、あ、電源ゲーム、
そうかそうかそうだ実はそういうのね、
なので来ますね、繋がりがあって、うん、一応まあその、だからそういうグループで遊びに行って、
はいはいはい、
前あのちょうどこのここにいるメンバーも呼んだりして、
はい、
ちょっと貸し切ってミープルさんでイベントっていうか
したんですけど、わー楽しそう、私も
だから割と、はいはい、そのやっぱり海外の人すごくとっつきいいというか、うん、全然興味すごく持ちますね。
あー、それは恵まれてるかもしれないですね、
うん、そうですね、周りがまだやるんで、
なかなかボードゲームをね、うん、さっきのパンデミックの話じゃないですけど、はいはい、まあ、テレビゲームで慣れてるからゲームなら大丈夫だろうと思って入ろうと思ったら、意外とテレビゲーム好きとかそういう関係の人ほど
そうですね、
入るのに難色示すんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、そこら辺テイさんとかなかったですか？
と、まあ、今僕さっき言ったのは、うん、そのボードゲームという単語を聞くことはなかったんですけど、うんうん、こっちから言ってみたことっていうのはあるんですね、はいはいはい、そういうのがあるんで、ちょっとやってみませんかって言って、お昼休みに、うん、まあ、ちょっと、まあ、軽い布教活動みたいな感じでちょっとやってみたんですよ。
素晴らしい、
まあ、のそういう村上さんの話とかも聞いて、はい、そういう環境羨ましいなっていうのがあったんですよ、はい、休み時間にやるとか、
うんうん、
なんでちょっとすっごい軽めのゲームからちょっとやってみようと思って、うん、まずニムトと、
うんうんうん、
それからラブレターとか、うんうん、もう本当に軽いの持ってってやったん
です。
そしたら思いのほか食いつきが良くて、
うんうん、
はい、
関西の人ノリがいいから、もしかしたらそこさえクリアすれば、
うん、そう、
うん、
なんで、
かもしれない、
もしその先ほどのパンデミックの話もそうなんですけど、
うんうんうん、まあ、
そういうのも、もう絶対ルールをちゃんと理解して時間かければ面白いっていうのは絶対みんな理解してくれると思うんですけど、うんうん、やっぱり最初のとっつきっていうのは自分自身がその、はい、そうであったように、うん、そういう軽いのからまず入って、うん、あ、ボードゲームって面白いねっていうのは、うん、今でももう休み時間大体5、6人の方で集まって、
あ、
やりませんかって言ってもらえるぐらい
にはなってますね。あ、まあ、私の例で言うと、なかなかこう、まあ、いろんな人にせ、ね、そのおすすめしちゃってるんで、うん、まあ、絶対数がもうすでに違ったりするかもしれないですけど、うん、やっぱね、難色示す方も周り多くて、うん、いや、テレビゲームが好きなんで、うん、アナログゲームってみたいなのも正直あるにはあるんですよ、
うん、
そこら辺をね、どうクリアするかっていつも悩んでるんですけど、うん、うん、まあ、うちが県民性というか、まあ、やっぱノリがいい人って、え、面白そうやん、だったらやってみたいわっていう人もいるし、
うん、
め
ん
どくさいね、時間ね、仕事も忙しいのに時間をわざわざ取って、しかも何1ゲームに何時間もかかるの、めんどくさいわっていう人もやっぱいるし、そこら辺をね、みんなやっぱ気持ちよくね、コミュニケーションも含めてやっていけたら一番なんですけど、
う
ん、まあ、なかなか難しいんですよね、
うん、
っていう話でね、
はい、
まあ、一旦ここで、まあ、置いといて、
はい
はい、はい、まあ、ちょっと話を戻して、せっかくの機会なんで、
うん、
まあ、ちょっと好きなテレビゲームについても話していただけたらね、嬉しいなと思うわけですよ、
はいはいはい、
ね、まさかのボードゲームポッドキャストにおいてテレビゲームの話をしようぜ企画ですが、
なるほど、
はい、もうそれ語り出したらきりないかもしれませんけど、ね、ちょっとね、好きなゲームの話、ちょっと香川さんどうなんですか？
え、僕からですか？
そうです。
いや、もうちょっとね、こうリスナーの方がね、聞きたいかどうかっていうところがちょっと気になる
んですね。言ってテレビゲームもやってる方も、あ、まあ、遊んでる方ももちろんいますから
ね。もちろんそうですよね、
うんうんうんうん、
そうですね。でも僕結構、
はい、
あの周りの人と遊ぶのってやりだすと面白いんですけど、うんうんうん、なかなか自分からやりたいって思わないんですよ、はい、急になんかやるかってなったらめちゃくちゃ楽しむんですけど、うん、自分から人誘ったりとか、
うんうん、
まあ、来いよとかって声かけたりとかあんまりないんで、
うんうんうん、
割と自分一人でやるのが多いです
ね。ね、もしかしてネクラですか？
あ、もうそれは もちろんそうです。
あ、そうなの？
もちろんってない、
もちろんなん
だ、もちろんそうです。
ネクラじゃない、
まあまあ、何みんな納得しちゃってる。
いやいや、確かに、
うん、ネクラじゃないとできない。
そんなことない。怒られるわ、怒られるわ。
はい、
あ
不適切な発言申し訳ありません。
いいですね。じゃあちょっと好きなゲーム語りたい人いたらどうぞどうぞ。
語り好きなゲームかどうか分かんないですけど、うん、はい、僕本当にさっきも言った通り、うん、6年前ぐらいに業界入ってきて、はいはい、で周りで同じ年代の人とかっていうのは割ともう長い人が多かったんですね、うん、僕の年齢からするとね、はいはいはい、
ほうほう。
でそこで、まあ、あんまり本当に、うん、まあ、ちょっと日本離れてたので、日本に帰ってきて、で、ゲーム業界に入ったんですよ。
はいはいはい、
で、あんまりゲームのことも分からず、
うんうんうん、
で、まあ、会社の同僚に誘われて、
そうですね、
うん、で、モンスターハンターっていう、ね、はい、あのゲームを誘われてやり始めて、で、そこで、なんかまあ、ゲームというよりは、その、ね、同僚と遊ぶ時間としてはそのゲームすごくよくできてるなっていうので、
村上さんらしいですね、
まあ面白いなと思いましたね。だからいつも昼休みになるとその当時はやりませんかとか、はい、向こうからやりませんかっていう感じでやってたので、すごくやっぱそこは思い出に残ってますね。
へえ、じゃあ今でもモンハンはされるんですか？
ね、なかなかもうずっと続いてるので、
はい、
まあまあその最近は特に、まあ、
まだわかりますよ。私もモンハンはめっちゃやってた時代あったんでわかりますけど、は
いはい、そうですね。
うん、
で、まああの、まあ、こういうとこ来てまでやってる感じなんで、うん、ボードゲーム最近すごくやっぱり興味があって、
あ、
いろいろな ね、全然知らんものがすごくやっぱりいっぱいあるので、まあ、知っていこうとか興味を持ってるんで、なかなか、はい、そうですね、最近は、うん、できてないというか、まあ、仕事でも作ってるので、
あ、
なかなかね、こう休みの日はちょっとっていう感じですね、はい、僕は、はい、
うん、あ、じゃあ後藤さんはどうですかね。
僕は結構結構いろんなゲームをやります、はい、
テレビゲームで、
テレビゲーム、ほうほう、だから友人と遊べるゲームで、うん、まあ、さっき出たモンスターハンター
見てるな、
ファンタシー、
これもしかしてですけど、はい、関西だから、お、カプコンさんに気使ってるかもしれない、なるほど、
別の、別のバンバン出しました、
めっちゃ否定しだしたね、
違う、
はい、あ、今から別のバンバン出す、それはそれでどうかな、
関東系です、
ファンタシースターを、
関東系、関東系、そんな隔てないやん、
まあ、ファイナルファンタジーの、この前さ、はい、エクスプローラーズとかもやったし、あと、まあ、一人用のゲームも、
うん、
最近買った、スーパーロボット対戦、
お、はい、
最新作、
はい、
やったり、うん、まあ、スーパー弾丸論破、もう最近プレイしてて、まあ、洋芸としても、オールアウト3とか。
うん、5、6本出てくる、
うん、すげえ。
いつやってるんですか？
いつやってるんですか？
ねえ。
ねえ、すごい、すごい。忙しい
って何？何精神と時の
無限の時間を使う。
素晴らしいな。
はいはい、
こうね、格闘ゲームとかも、ちょっとしたりとか。
はい、ああ、格ゲーでてね、やっぱ立石さんはね。
うん、そう
ね、
うん、そうなんだって、今初めて聞きましたよ。
あ、そう、今知ったんですね。
そう
なんだ、いいのに。
そうなんや、みたいな。はい、
ああ、で、立石さんも結構やられるでしょ？
そうですね、格ゲーで言うと、まあ、ウルトラストリート、ああ、やばい、またカプコンさん。ストリートファイター4とか、まあ、あと、キングオブファイターズシリーズとかもやるんですけど、はいはいはい、やっぱ最近は電車の中でできるソーシャルゲームの方がだいぶ比重が高くて、うん、まあ、いわゆるパズバラであるとか、
はい、
最近だとあの RPG の剣と魔法のログレスっていうゲームが、もう非常によくできていて、最近はハマってますね。
その恥ずかしながら私、全くそのスマホ系のアプリとか、ソシャゲってやらないんですね。はい、まあ、車で移動っていうのもあって、それでやってたら、まあ、危ないのでやらないですけど、そういうのってやっぱ、まあ、勉強にもなるし、なんかこう、いろいろ実りがある部分も大きいんですか？
そうですね。まあ、まあ、ぶっちゃけって言うと、自分の今のその、業務の担当としては、そちらなので、うん、もう本当にそちらなので、
ね、
はい。まあ、ちょっとあえてプレイしてるっていうところはあるんですけれど、それでも、やっぱりその、いろんなゲーム、今本当に星の数ほどアプリスマホゲームって出てるんですけど、まあそれをいろいろやっていくと、やっぱり面白いゲームっていうのはものすごく面白いのは事実だし、うん、でどういう作り方してるのかっていうのを参考にしながらも、うん、ちゃんとハマれちゃってるっていうのが本当すごいなって思いますね。
つながる話で言うと、ソシャゲとかっていうのって UI がもうとにかく洗練されてるじゃないですか。はいはい、まあ、なんだったらその何人の人がこの時間にどんだけアクセスしてるとか、うん、どこをタッチしてるみたいなのも分かって、はい、で、そこから UI、ね、ちなみに UI っていうのはユーザーインターフェースですよね。はいはい、そこの部分って結構、まあ、洗練された上で、
はいはい、
まあ、ボードゲーム、まあ、無理やりですけど、はい、ボードゲームにおいても、UI っていうのは結構大事な部分なんですよ。
そうですね。
もう見た時にこういう風に遊ぶんだなって分かれば最高なんですよね。
そうですね。
で、どこで言うと、もしかしたら、その、立石さんのように、うん、まあ、そういったことを仕事されてたりとか、
うん、
ね、そういうの分かっている方が、そこら辺こう、いろいろと、なんかこう、じゃあ自分もゲーム出すって、万が一あれば、
うん、
なんかね、 なんか期待できますよね。あ、すごい分かりやすいこのゲーム、見ただけでゲーム性が分かるとか、あ、ここにこれ置くんだ、あ、もう書いてる、分かりやすいみたいな、でそういうのって意外と今できてるゲームとできてないゲーム、特に国産で言うとなかなかやっぱりそこら辺煩雑だったりするゲームも多かったりは、まあまあ比較的ですけどするんで、こういうのをね、やっぱ初心者キラーじゃないんですけど、分かりづらいとどうしてもね、なんか敬遠されちゃうんで、なんかね、もっと実りあれば、ちょっと立石さんがそういった立場になっていただいて、ね、なんかなればね。
まあまあ、そういうのはでもちょっと目指してみたいなって思う気持ちはやっぱあります
ね、
そのボードゲームを作るっていうところまで、まあちょっといけるかどうか分からないですけど。
もちろん仕事でもなくて、その、例えばまあ、今で言うね、その創作ゲームとかっていうところで、あれば、
そうですね、まあそれプラスそういうアプリとかにもそういう要素を取り入れて、
ほうほうほう、
まあ、まあ輸入させてもらうっていうのもあったらあってもいいと思うし、まあ逆輸入ももちろんあってもいいと思うし、本当におっしゃってた通りのことができたらいいなと思います、
ね、ああ、なんか深みあるわ、理想
そうか、
いや、その夢を語るのと実際にそういうのをなりわいにしてて、手の届く範囲内にまだあるじゃないですか、まあ、もちろん分かんないです、分かんないですけど、うん、はい、手の範囲にあるっていうと、やっぱね、私もね、期待はね、大きく膨らみますよ。まあ、裏切った時はもう本当許さない。
めちゃめちゃ怖いじゃないですか。
はい。じゃあ、まあ今ちょっとテレビゲームの話を休憩があったら聞きましたが、はい、じゃあそれを踏まえて、
うん、
じゃあちょっと好きなボードゲームも教えてくださいよ。
はいはい。
はい。じゃあちょっと後藤さんどうですか？
そうですね。僕はさっき言ったパンデミック。
はいはいはい。
あれが初めてやった時に、すごい面白いゲームやなと思って、あれ、
よくそう思いましたね、最初に。
あれがやった時に、
はいはいはい、
コンセプトってなんか、
はい、
病原菌を全て撲滅するんだっていうのを、あの、なんていうか、精神性的なものを、ボードゲームに落とし込んでるのを見て、
うん、
ボードゲームすげえなって思って、それでパンデミックが、まあ、最初に好きになったんですよ。
それはでもね、まあ、偉そうに聞こえたら申し訳ないですけど、うん、才能ですよ、
うん。
本来はやっぱりそういうの見てめんどくさいと思う方が多分大きいんで、
うんうんうん、
で、まあ、ぶっちゃけもう、まあ、まあ、当然のことなんですけど、もうパンデミックってもうスーパー有名なもうボードゲームだし、うん、まあ、世界ね、皆さん愛されてるものなんで否定しようがないんですけど、うん、やっぱね、そのボードもでかいし要素も多いから、初めてやらされてそれに、あ、ここすごい洗練されてこんだなとか、うん、こういった要素をこういう風に落とし込んでるって思えるのはやっぱすごいですね。私だったら無理です。
まあ、ちょっとゲーム的な面で見て、見た時にゲーム最近そういうのあんまやってなかったんで、その時に、
うん、
そういうなんか精神的に言うたら巨大なものを、
うんうん、
まあモンハンとかはそれ系なんでしょうけど、はい、そういうのを見て、
うんうん、
あ、ボードゲームってすごい今まで見てなかったけど、うん、損してたなってその時思った
ので、うん、損してたなっていうのは気づいてないところで、実はこんな世界があったんだなって、
うんうん、
っていうとパンデミックなんですね、
うん、
まあファン多いですからね、
うん、
はあ、じゃあ香川さん。
そうですね、僕は浅いんでなんかこれだっていうのはあんまりないんですけど、
う
ん、でもテレストレーションとか
なるほどね、
やっぱエセ芸術家とかもともとやっぱりなんだかんだ言って紙と鉛筆から始まってるんで、僕自身がゲームだなんだいう
のも
やっぱり絵描くとこからなんで、やっぱ絵が描けるゲームっていうのは楽しいですよね、
うん、
学校とかでもね、あのしりとり、
うんうん、
イラストしりとりみたいな、
はい、
結構やったりします、
ね、なんすかイラストしりとりって。
あの絵だけでしりとりするんですよ、
うん、
で回すんですよ。
ワギャンランド。
でもあれ文字やから
懐かしい。
懐かしいな。
ワギャンランドでありましたね。うん、リスナーの方でもしかしたら分かんないかもしれない。
あのシートは結構無理してるから、
ね。そうですね。無理やりね。
それみたいな。
あ、それで、あ、そういう言葉につながるみたいな。ああ、学校でもそんな遊びはされてたんですね。
そうですね。やっぱ、ゲームはできないでしょ、さすがに学校では。
まあね、
学校って高校とかね、はい、中学とか、
まあ。ハイパーヨーヨーとかやってる子いましたけどね。募集されてましたけどね。
そんな学校あったかな。
いや、ミニオン持ってくるやつとかいたもん。
あったあった。はい、ありがとうございます。じゃあ、立石さんどうですか？
そうですね、僕は、やっぱ一番ハマったなっていうのは、キングオブ東京が。
あ、はい、一緒に遊びましたね。だいぶ前ですけど。
こんな楽しいゲームがあるんやなっていうのは、
ね、リチャード・ガーフィールド、ね、言ってしまうと、まあ、マジック・ザ・ギャザリングの生みの親が作ってるんで、やっぱあれはね、万人が遊んで面白いと思いましたね。
そうですね、うん、まあ本当にやること っていうのはサイコロ振るだけっていうところのシンプル性もありながら、うんうんうん、まあ奥深さというか、まああとあのなりきれるっていうことに関して言えば、うんうん、もう本当ビデオゲームよりも電源系ゲームよりも高いんじゃないかなって思いますね。
ほうほうほうほうほう、なんですかね、その親和性というか、なんですかね、
まあなんでしょうね、
体感ですかね。
まあそのコンセプトがまあ、うん、とっつきやすいっていうのはもちろんあると思うんですよ。日本人に、うんうんうん、そうね、外国の方が作ったゲームだって最初は僕思わなかったぐらい、うんうんうん、日本のことよく勉強っていうか
いや
すっげえな
キングオブ東京だけで言うとボックスアートは本当あの申し訳ないですけどクソみたいな日本が出てきますよねなんでこんな柄なの何この日本語、全然日本語じゃねえみたいなのがありますけど、
ね、なんかそういうね、日本ね、襲われるなら日本でしょみたいな、そういうね、
ところから始まったの、まあ、テーマにしてますから、
世界観ね、日本っぽい
ね、そう、
うん、入りやすかった、相性は良かったかもしれないですね。でも今最近もやってます？
最近はちょっとまだできてなくて、で、うん、新しいコンポーネントとか出てるのも知ってるんで、うんうん、ちょっとやってみたいなっていうの
も、ね、ああ、キングオブニューヨークですかね、
はい、
うんうん、あれも面白いですからね、うん、じゃあ村上さんどうですか？
僕は、またさっきと同じで、その帰ってきた時にその上司に教えてもらって、うん、
はい、
クーハンデルっていうゲームを
いい上司ですね、
クーハンデルっていうのを初めて、まあ、はい、一緒にやらせてもらって、
はい、
それがめちゃめちゃ面白くてい
や有名ですけど、
いやいやいや、
すごいですよ。
どうなんですか？
家畜を競るゲームなんですよ、
うんうんうんうん、
家畜を競る、
うん、家畜の競りゲームで、うん、まあ本当に家畜ごとにね、あの価値があって、うん、お互いに価値が高いものを競り落としたいからっていう心理戦ですよ、結構本当に、
はいはい
はい、うん、すごく面白くて、でやっぱりなんかそのもともと、まあその言ったらアメリカにずっと、うん、まあ、ちょっと住んでて帰ってきて、
はい、
日本ってやっぱりちょっとそういうあんまりね表に出さないなって思ったんですよ、日本の人って。でもそういうゲームしてるとその相手の内心じゃないですけど見えるじゃないですか、こういうこと考えてるんだみたいな、
はいはいはい、
でこういう人 やったんやみたいなのが見えてすごく面白かったんで、うん、
そこですよね、
うん、だからすごくそういう一番最初にまああのね、あのハマったっていうので、うん、そこは結構、うん、あの残ってますね、記憶に。
なんかね、そういう話で、うん、まあ、ちょっといくつか質問考えた中で、はい、まあ、今ちょうどいい機会なんでもう、はいはい、もう次行っちゃうんですけど、はいはい、その電源ゲームと非電源ゲームの違いはもう正直何だと思うっていうところで質問したいんですね。で今話されたように、うん、その相手の、ね、うん、コミュニケーション取ってる相手の、まあ、性格とか、はいはい、趣味思考とかっていうのが、うん、テレビゲームより伝わってきやすいっていう部分は正直あると思うんですよ。もちろんテレビゲームありますけど、じゃあ一緒に、まあ、ただマリオカートしようとか、うん、モンスターハンターしようってなってやっても整えられすぎてると思うんですよね、
う
ん、私さんも、
はいはいはい、
だってそういう商売じゃないですか。
そうですね、
どんだけチュートリアルを用意して、うん、どんだけグラフィックを向上させて、うん、リアルなもの、
うん、
爽快感とか目から入るもの、うん、耳から入るものとかで指からね、その、まあ、操作性とかもあるじゃないですか、はいはい、って意味で整いすぎてると思うんですよ、うん、でもちろんそれもいいことなんですけど、うん、はいはい、ところがアナログゲームってなると、うん、ないんですよね。
そうですね。
じゃあ耳から入るもんって何ですかって、
うんうん、
ないじゃないですか、
うん、
実は相手の声だったり、まあ、もちろんエスケープっていうあの CD 流しながら遊ぶボードゲームとかもあるんですけど、うんうん、まあ、そういった風に相手の会話とか目の動き、口の動きで、まあ言ったら汗かいき出したから怪しいとか分かりやすいところで言うとね、
うんうん、
みたいなところで、まあ自分から探りに行かなきゃいけないとか、
うん、
もしくは向こうがどんどんどんどん自分をおのずとそのプレゼンしてくるんですよね、
はいはいはい、
こういうのはこういう感じで考えてるみたいな、うん、っていうのがアナログゲームとその、まあ、電源ゲーム非電源ゲームの違いとしてもあるかなとは今感じましたね、はいはい、
うん、そうですね、なんかあのちょっと違うかもしれないですけど、
はい、
本当にアナログゲームやっててちょっと、
う
ん、キャンプっぽいなと思うんですよね。なんか目的はもちろんその、
新しい視
点。いや、なんだろう、その、一緒に楽しむっていう目的があるじゃないですか。で、それを準備したりとか、
その、
なんだろう、用意期間とか、あと、まあ、遊んでる間。で、まあ、いろんなことがあって、で、まあ、終わってからの後片付けとか、全部含めて、その人とのコミュニケーションがあるんで、それってやっぱり、その、電源系と、あまりそういう風に呼ばないんですけど、電源系と呼ばれる、僕らが作っているものからしたら、あんまりそこは、めんどくさいから、
うん、
取り除いてあげようっていう傾向があるんですよね、
はい
はい、まあ、普通に電源入れて遊んで楽しめるけど、
うん、
まあ、電源切ったら終わりだしっていう感じなんで、
ね、そういう部分が売りですしね、
うんうん、
その辺の違
違いはあるし、あとだからそこでちょっともしなんか面倒くさいなとか合わないなって言われちゃうと、うん、じゃあもしかしたら合わないかもなって思ってしまい
がちですよね、うん、それね、さっきですかね、はい、その一緒に遊んだじゃないですか、はいはいはい、まあこの2日間遊んでますけど、はいはいはい、立石さんがね、はい、まあ言ってしまうと、うん、これコンポーネント多いな面倒くさいなって言ったじゃないですか、うんうん、ちょっとそこで
立石さん
いやいやいや、もう全然いいんですよ、いいことですね、全然いいですよ、もうそれ当然なんですよ、うん、自分だって私だって面倒くさいね、うん、でそれに対してちょっとそこで話し合い若干なったじゃないですか、うんうん、それが私は好き、
あ、わかります、わかります、
っていう部分、あ、村上さん分かってもらいます、
ね、
ちょっとね、やっぱそのみんなで片付けようとか、うん、みんなで出す、
はいはいはい、
ね、全部含めて、うん、もう遠足じゃないですか、ゲームキャンプ
なんです
よね、うん、でそこが、まあ、要はあえてその存在している部分が非常にこう、なんですかね、
まあ、違いですね、
うん、言うと、うん、まあ、嗜好品としての、はい、まあ、存在というか、だからこそこう、うん、なんかアナログゲームたるみたいなところはあるかなと思って、は
い、
うん、
変な話ですけど今ここにいる人たちってそういうところで知り合ったので、はいはい、他に単純に、まあ、ゲーム業界の知り合いとかとちょっと違う感じでお付き合いさせてもらえてる、
いつもの周りのメンバーとは違う
感じ、そうですね、やっぱりなんか、うんうん、もちろんね、同業種でお仕事、うんうん、関係のお知り合いなんですけど、はい、やっぱりそういう風に一緒にそういうキャンプ的なことをずっとし続けてるので、この人こういうことを考える人だなとかってすごいよく分かってて、なんでなんかやっぱり違う感じですね、
いいですよね、
ちょっと、うん、そういう意味ではすごいありがたいなと思って、そういうところで、
あ、じゃあそういうの立石さん的にそのどうですか、さっきの発言もありますけど、それって、まあ、まあ関西ノリなんで、はい、いや、めんどくさい言うなやみたいなんで、うん、まあ、まあ、もちろん笑いになってるんでいいんですけど、はいはいはい、やっぱりそういうところは気になるんですかね。
そうですね、そのもうちょっと別の観点から言うと、さっき UI の話もしてましたけど、うんうん、で1個やってたゲーム で、そこに操作できる範囲にある UI とできない範囲にある UI の、うん、まあ、色が一緒だったと、うん、すると、うん、そこに何かあるんじゃないかなって思ってしまうんですけど、いや、そこには何もないですよっていうのをね、もみさんから説明を受けて、はい、あ、これは UI がなってないなっていう風になちょっと上からなんかこう思っちゃったりも、まあ、する時も、そう、仕事目線っていう話だと、やっぱそういう時はありますね、
まあ、ぶっちゃけだってアナログゲームの中でも、うん、やっぱもう完璧なものとかっていうのはないので、うん、まあ、もちろんボードゲーマーの中の人でもこれは分かりづらいなって思うのはもちろんあるんですよ、
はい、
あるんです、あるんです、なんで それも踏まえた上で、うん、まあ、準備とかそういう後片付けも含めるし、ね、分かりづらいところも一つの何かしらそのなんですかね、うん、まあアートじゃないですけど、うん、
味とか
味ってそうなんです
ね、感じます、
深みみたいなのを感じたりするんですよね、だからそういうのもですね、なんかもう、うん、まあ、私の場合はもうほぼジャンキーになっちゃってるんでまあもう頭おかしくなってるんですけど、なんかね、愛しちゃうと可愛かったりするんですよ、
う
ん、
そうです、まあ、あとあのその電源ボードゲームと、まあ、ビデオゲームの、 その違いっていうところの、はい、僕はやっぱ一番大きなところは、うん、そのグラフィックで勝負を今どうしても電源系のゲームは仕掛ける、
そうなんですよね、
そこを、はい、まあ、ボードゲームっていうのはもちろんその絵が綺麗なゲームとかいっぱいあるんですけど、
はいはい、
やはりその演出面では劣ってしまうというところを、うん、そこをゲームとしての面白さ、単純な面白さだけで、
うんうんうん、
僕はやっぱり一番勝負をかけてくるジャンルだと思うので、うん、
まあ、ボードゲーム
は、はい、それが今ビデオゲームにならされてもう何十年とビデオゲームずっとやってた自分から見れば、うん、もう本当にそれをビデオゲーム電源ゲームが忘れてしまった、
うん、
その忘れかけてるように僕は思える、うん、そのゲームとしての面白さを僕はボードゲーム
の方で根幹の部分ですよね、
引き継いでいただいてるっていうイメージがすごく多くて、うんうん、だからこの業界の人にはボードゲームをむしろどんどんやってほしいなと、
そうですね、
自分の今いる業界の人たちにどんどんやってほしいなと、
まるで今、ね、ね、ノートを見ながら言ってるかのように
言ってませんけど、はい、いやいや、もう日頃から常々思ってることなんです、だから会社でも広めたいなと思います、
そこはもう完全に賛成ですね、うん、やっぱ面白さって人が感じやすい面白いって思うことの根幹がダイレクトに伝わってくるんですよね、うんうん、演出面っていうものをある程度削ってますから、
はい、
まあ、もちろんあるんですよ、
はい、わかります、
あったりしますよ、うん、あの色使いだったりいろいろあったりするんですけど、はい、あ、ちなみにさっきちょっとね言い逃したんで言うと、その視認性って意味で、まあいろんなゲームあるんですけど、公益王っていうライナークニーチアのゲームがあるんですけど、これ第何版も出てるんですよ、ね、新版が出てるんですけど、途中で色がガラッと変わったんですよ、コマの色が、木のコマの色が、これ何かっていうと、色弱の方のために色の対応をちゃんとしてるんですよ、
すごいな、
でこれテレビゲームなんかでもあるじゃないですか、
う
ん、
ありますね、
うん、特に参考の場合、うんうん、でそういうの実はボードゲームの中でもやってるんですよ。ただ色を出すのってテレビゲームの場合まあね、まあ、変な話、うんね、RGB の分かりづらいかもしれないですけど、その光と実際のね顔料というかね、うん、現実の色でまた CMYK と違うじゃないですか、うん、だから色を出すのも結構大変なんですよ、
そう
テレビゲームよりも言ってしまうと、
う
ん、そこにまたコストがかかったりするわけですよ、うん、でもそういうのあえてしているっていうのもやっぱボードゲームでもあったりするんで、うん、そういったやっぱその成長じゃないですけど、うん、業界内での活動もやっぱあったりはしますね、
うん、すごいな。
でまあ、ちょっと話戻しますけど、はい、そのゲームの面白さっていう点で、うんうんうん、まあ、やっぱりね、まあ、テレビゲームとは違った部分、うん、でより新鮮にね、ね、香川さん感じたりしますよね。
そうですね、うんうん、やっぱりペナルティとかの考え方っていうか、ね、
ペナルティ、
あの例えばゲームとか作ってても、
はいはい、
その失敗って別に、はい、あの失敗してもいいやんみたいな、
は
あ
はあ、
あのしっかり考えられてないと、
あ、
はい、その失敗を恐れずやっちゃえるよねってなってたりするし、考え方が雑だと、うんうん、その電源系のゲームとかでも、うんうん、さっきはあの無駄な省こうとしてるとか言うんですけど、うんうんうん、あのゲームの難しさを出すために操作方法を難解にしたりとか、そういうのテトリスとかではそんなやってないでしょうっていう、
まあまあまあ確かにね、
うん、なんで、うん、そうシンプルだけど面白いっていうところをやっぱりこう操作っていうコントローラーを介して遊ぶっていうところで、うんうんうん、あの本当の面白さっていうかゲーム性の追求をうやむやにしちゃってたりとかするのも、う
ん
う
ん、まああったりはね、テレビゲームの中であったりはするわけですよね、は
い、なんで自分がやってないゲームに触れると、うんうんうん、あこういう考え方があるんやっていうふうにやっぱり、あ今までが見えてなかった部分が見えてくるようになりますよね。
ああそのボードゲーム触れて
縛られちゃいますもんね僕ら、うん、そのコントローラーがあってテレビ画面があって、はい、そこでいかに面白いものを作るかっていう状態なので、
あそっか、
うん、そうなんですよね、
うん、
割とその縛りが結構あってそこをどう面白くするかっていうことに集中しすぎて、
うん、
ね、あとさっき言ったらユーザビリティとか使いやすさとか遊びやすさに縛られすぎて、
は
いはい、本当に面白いところを削ってでもそっちを優先しちゃったりしてしまうことが
ね、ありますね、うん、それはね、また私もテレビゲームたまにやったりするとそれはね、はい、感じますよ、
はい、
うん、でなんかこう昔のファミコンとか、
はい、
ああいうゲームたまにしたくなる感覚って、まあ、皆さん多分あると思うんですけど、それに近いものがアナログゲームにもちょっとあるのかなとは思うんですよね。なんかあの頃ってゲームの面白さを追求したい、クリエイターのこうエゴみたいなところを肌で感じて、うわこのシーン全くゲームに関係ないのに入ってる、でもなんかすごい嬉しいみたいなんて、プレステ初期とかファミコンの時代とかっていろいろあったじゃないですか、チャレンジしてるみたいな。でそういう職人芸みたいなところがアナログゲームはまあまだ強くあったりするんですよね。それは私やっぱり大人になってそれに触れた時にやっぱりすごい感動したんですよ、
はいはい、
うん、あの後藤さん的にもそういうのってやっぱね、さっきのパンデミックもそうですけど、
はい、
やっぱね感銘受ける部分としてねありますよね。
そうですね、うん、ボードゲームとかやっぱやってるとすげえやりたいことやってんねんなって、
う
ん、
いやーそうそうそうそうそうそう
そうそういうのすごい感じて、
うんうんうん、
ちょっと羨ましいなって思うとこはかなりあるんですよ、はいはい、やっぱゲームとかってこういうこと難しいことやらせたろうって思うと、分からんから抜こうぜって話になっていってしまいがちなんで、でもそういうことをちゃんとやりたいことをやって、
うん、
でユーザーもそれにある程度まあついてってくれるっていうのが、う
ん、敷居高いんですけどね、そう言ってね、うん、逆に敷居高くなっちゃうんですけど、うんうん、はい、分かります分かります、うん、ありますね。あじゃあ、まあ、ちょっと次の質問いくんですけど、はい、そのまあそういったことが、まあ、ある程度理解というか、まあ、理解っていうのはねちょっとおこがましいですけど、うん、そういうふうに思われてるこの4人の方はその今の仕事に対して、はい、ぶちけこれ役に立ってますかと、ね、ボードゲームやってやっぱこういうことを思ったからそういうの仕事でこういう風に役立ててますっていうとこを、はい、もう正直ぶっちゃけてこうね全然役に立ってませんみたいなのもいいです全然いいです、はい、そういうところが聞けたらちょっと私的には嬉しいんですけど、どうですかね、うん、村上さん。
そうですね、直接的にここがこう役立ってるっていうことは、
はい、
言いづらいというかまだないのかなと思うんですけど、実際でも遊んでからこういうゲームってこういう風な仕組みで面白いんだろうなっていうことを理解すると作る時にもやっぱり若干ねちょっと入れたいなっていう気持ちはありますね。
おー
でもなかなかさっき言ったみたいによ
ぎるんですね。
よぎるんですよ。たださっき言ったみたいにそのなんだろう、まあ縛りとか、
はいはい、
もうこういう風にしないとダメっていうことがあったりするので、うんうん、なかなかそのまま入れることは難しいですけども、
うんうんうん、
なんかデザインとしてあそういうことができたらいいなとか。で僕はまあアーティスト、
うん
うん、さっき言った通りアーティストなんで、はい、なんかその、うん、まあ直接ゲームの仕組みっていうよりは、うんうんうん、そのねデザインとかの面でちょっとね参考にしたりっていうのはありますけどね。
お
ー、だどっちかっていうと立石さんとかの方がそういうのは感じられてるんじゃないですか、そのプランナーさんというか。
あ、確かにね、うん、企画とかもされるんであれば、うん、どうですか。
そうですね、その今まだ行かせてるか行かせてないかというとまだ行かせてないです、
うん、
ただ僕は行かしたいと思ってて、
うんうん、
ただそれはあの僕がビデオゲームをずっと電源系ゲームをずっとやってきて、
はいはいはいはい、
でそれでボードゲームを楽しんだ結果か、うん、ボードゲームに負けてるなって今本当に思っちゃってしまってるんですね、
う
ん、
思う部分があるわけ
ですよね。あります、僕自身がそう思っちゃってしまってる、うんうん、ならそれを超えるようなゲームを作りたいっていうふうにいう意味での生かし方はしたい、う
ん、なるほど、もう、うん、なんですかね、大きい枠みたいな、
大きい枠ですかね。あの単純にボードゲームとその電源系ゲームの違いっていうところの一つに、うんうん、お金を得れるゲームって結構多いじゃないですか。あの、まあ、例えば何かのきっかけであなたに5円あげます
と。ああ、5金6金、はい、
もう普通にお金として物がもらえる。例えば宝石が5つもらえますとかでもある、はいはいはい、これもらえるだけですっごい嬉しいですよね、ボードゲームって。
なるほどね。手で触ってますからね。
そう。これって実際の世界においては何の価値もないわけじゃないですか。1円の価値もないんですよ。本当にそれを手に入れたところで。でも、それだけで嬉しいって、これは電源系ゲームはどんなに頑張ってもそれは絶対できないので、生み出すっていうのは。まあまあまあ無理なので、これだけで負けちゃうというか、そのそんなに楽しい思いをさせられるボードゲームに対して対抗できるにはどうしたらいいか、やっぱりゲームとしての面白さを追求するべきだろうなっていうのは今考えとしてあります。
その点で言うと、私まあその素人観点で申し訳ないんですけど、その課金ってあるじゃないですか、お金を払って何な他の人よりも有利に立てる何かみたいな、あれってそれに近くないですか。
近いんですけれど、あれはどちらかというと、その、それを、お金を費やしたことで、人よりも強くなれた、はい、優位に立てたっていうところが、やっぱり一番大きいなというふうに感じます。
だから、あれも結局考えたらデータじゃないですか。
はい、そうです。
言ったらもう配信してる側のデータのちょっとした
生
きた部分じゃないですか。
す
0.5、0.8% にするみたいな話じゃないですか。でも、その課金してる側からしたら、もう、やったみたいな。来たってなるじゃないですか。
ね、
あれ、私はね、その感覚は全然まだ分かってないんで、あんまり言ったら、まあね、あの、一部のリスナーに怒られるんですけど、その、そういった点で言うと、その手で触って、実際にね、あの、バサリなんかやってて、もう宝石が手に入って嬉しいっていうところで、何かこう、若干通ずるような、通じないようなみたいな、その催眠というか、もう、こう、思い込みというか、
感覚としては近いかな。
まあ、若干ですよ、若干ですけど、
すね、
ちょっと個人的な意見なんですけど、
はい、
そのまあ課金とかそういうアイテムのまあそういう得られるものに関して、
はい、
もちろんちょっと近い感覚が僕はあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
それがやっぱりなんだろうな、そのユーザー目線ではないのがちょっとあんまり好きじゃない、個人的には。
どっちですか。
やっぱりまあその
アナログゲーム
それを、うん、あまあテレビゲーム、うん、
あー、はいはいはい、
結局その、まあ、お金を生み出すためにやってるところが最終的に来ちゃうので、楽しみのためにやっぱりできてない。
そうか、
うん、
そうか。なるほど、なるほど。
だから、やっぱりそこが徐々に見えてきちゃうんですね、遊んでても。まあそのね、まあ作ってる方としても遊んでる方としてもやっぱり見えてきちゃう部分があるので、その本当にボードゲームやってて友達とね、そういうのってないじゃないですか、こいつにこれをあげて儲けたろうとかってないので。
実際やったらダメですからね。
だから、
ね、
そういう意味ではやっぱり、あの、純粋に楽しめるというのはやっぱアナログゲーム、
なるほどね、
ボードゲームがあるなと。
今崩して言うと、うん、要は課金って、はい、まあユーザーのから見たら嬉しい喜びだけど、
うん、
その お金儲けとしてのシステムとして成立してる部分もあるから、
まあうん、もあるのでなかなか、
なるほどね、
それはやっぱちょっと見えちゃう時もあるので、
うん、まあ仕方ないですけどね、
仕方ないです
けど、当然それはありますけどね、
うん、もちろんね、まあ、仕事商売ビジネス
で確かに確かに、それで言ったらボードゲームしてて、うん、なんか今リアルに机の上で5金をもらったからっつって、なんか販売元に何かが、ユニセフに何かがとかは全くないですから、
だからまあまあそうなんですよね、
愛が見えるんですよね、なんかね、そういう作り手のね、 でも課金になっちゃうと、まあ面白いけど、うん、もちろんやっぱりお金、あの次のゲームを作るための資金も含めて、
うん、もちろんね、うんうん、作ってる方はやっぱり楽しんでもらいたいからやるんですけど、うんうんうん、なんかやっぱりそこはね、どうしても見ないといけない部分というかね、
うんうんうんうん、
ビジネスとしてやっていかないとダメなので、うんうん、そういうちょっと比べにくいんですけど、まあね、そういうところあるのかな。
ああ、それは、うん、新鮮な意見ですね。私からしたらそれはちょっと今目から鱗ですけど、うん、はあ、はあはあ、ありがとうございます、はい、はあ、じゃあちょっと話ちょっと戻して、はい、まあ、仕事にね、うん、ぶっちゃけ役立ってるかって点で、後藤さんはどうですか？
そうですね、うんうんうん、僕で言うとゲームの何でしょう、企画とか会社でコンペすることがあるんですけど、うんうんうん、
コンペ、ああ、はいはいはいはい、
コンペ、はい、
でその時に、うんうん、昔は昔ああいうゲームがあったからこんな感じみたいな、はい、やっぱよう考えてたんですけども、
へ
ー、ボードゲームやってからちょっと変わったのが、
はいはい、
もう今日3回目、もうさっきから精神性っていう言葉ばっかり言ってます
なんすかそれだけでも持って帰ってるみたいなな
んか精神性っていうか、うん、やりたいことをまずバンって出した方がいいんちゃうかなって思うようになってましたね。
あ、スマートですけどね、そういう方がね。
どうもね、あの頭でっかちに考えちゃうと、うん、袋工事に行って止まっちゃうんで、こういうことやりたいんやって道筋作ると、うんうん、あ、じゃあこうやってゲーム作っていけばいいんやっていうのがちょっと思いがけるようになったんで、うん、はい、それがまあボードゲームやってなんか役に立ってる気がすごい
ですね。あ、そうですね。とはいえね、やっぱりね、うん、かかってるお金もね、プロジェクトのサイズもね違ってね、うん、
はい、
まあもう今もお父さんが今ちょっと若干白目向かれましたけどそういった点ではね、その人の人のエゴというか作りたいって打ち出すのってなかなか難しそうですけどね、う
ん、やっぱりまあ、やってくれるユーザーのことをある程度考えて、は
い、
でまあどうやってユーザーに分かってもらおうかって考える面もやっぱ強く持ってかなあかんなとは思っています、
はいはい、おー、はい、じゃあ、うん、香川さんどうですか？
そうですね、やっぱりどうしても開発者なので、うんうん、やっぱりアイダーとかっていうのも言う、うんうん、あってもどかしい部分っていうかね、あの、入れたいけど入れれないというお金の部分でとかっていう話もありましたけど、はいはい、やっぱりこう時代の流れとか、まあ、うんうん、まあ諦めとかじゃないですけどあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんでその、まあ、ボードゲームとかの、うんうん、やっぱり作ってる人の話もちょっと聞きたいですよね、その直接、はい、その開発者目線もやっぱり UI のことに対して他のゲームを遊んだ時に、はいはいはい、あ、ここ、
うん、
もっとこうした方がやりやすいのになとかって思ってたりとかしてはるかもしれないし、
はいはい、
あのそうですね、時代が例えばテレビとかが紹介して、うん、あの、うん、バカ売れするような、
はい、
なんか大衆迎合化しちゃったような、
はい、
あのボードゲームとかが出てもうそれしか売れないような時代に万が一なったとしたら、ね、もうそれ以外のものは作るだけちょっと、うん、もう本当の個人の趣味になっちゃって生きてはいけないみたいな時代がもし万が一来た時に考えることっていうのがもう貫けるか、例えばもう今人数がね、
はい、
何人かで遊べるゲームっていうところでなってますけど、まあ、ゲームって所詮データなんで、
はい、
もう一つのものを作ってもう一気に何万人とか人が遊ぶんですけど、こういうのももうみんなが集まって何百人が集むゲームがもう大流行とかしちゃった時に、もの一個のものを作るのにもものすごい予算と人がかかるようなボードゲームに、まあもし万が一なったりとかしちゃったら、そこは違いな、決定的な違いなのかもしれないですけどね、だからそこになった時にあの貫けるかなっていうの
は、なるほどね、
ちょっと聞きたいですね。
そう、うん、あ、それで言ったらもう私のクリック方に来ていただいてね、うん、またね、最近あのアナログゲームのデザイナーの方も多く来られるようになったので、そこら辺交流していただけると分かりやすいかもしれないですし、あとまああれですね、まあ、こういうこと言うとあれなんですけど、テレビゲーム業界の方から、
うん、
まあ、転身とかで、そのボードゲームの世界入って活躍されてる方も結構こういらっしゃるんですよ。そういう人、まあ私なんかが喋るよりもそういう人が喋ったらまた新しい意見が入るかもしれないですね。
そうですね、
うん
うん、でも結局やっぱりその人たちはクリエイターとして愛を貫けるコンテンツを選んでるのかもしれない。
それはもう大きくそうだと思いますよ、うん、だって儲からないですから。
そうですね、
ぶっちゃけ
そうなんですね、
はい、あ、そうです、あの言ってその、まあ、クニーツヤ、まあ、有名なクニーツヤも言ってるんですけど、やっぱりボードゲームで食っていける人なんかもうほぼいないんですよ。
へー、
でも も国津屋なんかね、もう何千とこれまでも生涯、ね、生み出してきてて、そんな人はそんなこと言うし、あとまああのね、あの有名な金井誠二さんなんかでも、やっぱなかなかね、そのね、その簡単な話じゃないよと、ボードゲームで食っていくのってっていう話もやっぱされるんで、市場としてもね、特に日本はそうですけど、結構ないんで、その中でボードゲームやっぱ作りたいと思ってる人は、相当頭おかしいから相当愛が強いからですよね。で、多分、やっぱテレビゲーム業界から転身されてる場合は、やはり何かこう、あったんでしょうね。テレビゲームにないものとして愛を強く感じる部分が、やっぱり、どっかのファクターとしてあったんだろうなとは思いますけど、まあ、個人それぞれあるとは思いますけどね。まあ、だから役立つっていう意味で言うと、まあ、なかなかね、その絞ってみるのは難しいですけど、はいはい、まあ、なくはないですよね。
そうですね。
全然あります。
まあ、まあ、一番手前で言うと、コミュニケーションがまず取れるっていう意味でもいいと思いますし、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ですね、まあ、まあ、4人がね、はい、この4人が、まあ、わかんないですけど、自分の子供が、まあ、いる、いない、わかんないですけど、はい、その、いるとして、できたとして、ね、テレビゲームで育てたいか、ボードゲームで育てたいか、これね、まあ、正直に言いましょう。これね、まあ、仕事でしてるけども、どう思いますかと。ね、後藤さんどうですか？
ここであえてサッカーさせたいって
。いや、それはそれで。それはそれで。もちろんスポーツもいいと思います
けど。でもまあ、子供がどう育つかにもよると思うんですよ。
うんうん、やっぱ
り。一人で遊びたいタイプだったら、まあ、テレビゲームの方が向いてんのかなっていうので、とか、はいはい、友人となんか、そういうのやるんやったら、はいはい、ま
あ、
ボードゲームをなんか囲い入れてやってみるのもいいんちゃうかみたいな。
まあでもそれで言うと結構その子に任せるなね、自由な育て方になりますけど。
だから、どっちかって限定させるのはあんまり、
まあまあまあ、もちろんね。でもまあ理想としてですね。
まあでもそれで言うと、テレビゲーム、押しつつちょっとたまにボードゲーム、
それ、現在の話ですか。お父さん自身
の。お父さん自身。
ああ、じゃあ村上さんどうですか？
僕は、まあ、いないんで、はい、想像というか、
はい、
なんですけど、
はい、
多分、まあ、僕が多分一緒に遊びたいので、
は
い、で、あまり、その、まあ、働いててなんですけど、はい、そんなにね、テレビゲームをしない方なので、一緒に遊ぶとしたら、
はいはい、
ボードゲームで遊びたいなと思いますね。なんかその、多分ね、一緒にコミュニケーション取れるってあれですけど、教えてあげたり、
はい、
で、なんかね、その、まあ、失敗したとか、こうね、やりたいんで、まあ、想像ですけど、多分、ボードゲームを一緒にやろうぜってなるのかなと思いますけど
ね。あ、じゃあちょっとここで気になるのは、立石さん。
なんでなんですか？なんでなんですか？
ちょっと気になりますけど、どう考えます？
まあ、僕はちょっと根本一つ夢があって、まあ、子供まだいないんですけど、
はい、
子供と一緒に格ゲーを僕は
体験してみたい
で、まあ、今は
ね、正直なところね、もちろんもちろん、
まあ、あります、
はい、
で、まあ、もちろん自分もそれで育ってきたので、やっぱりテレビゲームやらせてやりたいっていうのもあるし、でやっぱりこのボードゲームの楽しさっていうのを自分自身が知ってしまった以上を、これをもう多分自分自身がまず継続してプレイしていくと思うんで、そうなった時にね、子供は入ってきちゃダメだみたいな絶対ないと思うんで、そうなると多分もう本当にまんべんなくゲームっていうくくりでプレイしていくんじゃないかなっていうふうには思います
ね。はーはーはー、はい、じゃあ香川さんは。
そうですね、遊んでほしいっていうふうになると、
理想ですね。
遊んでほしいっていう言い方にすると、
うん、
やっぱり自分の作ってるものは、
うん、
時代のやっぱり廃れてほしくないですよね。次の時代の人たちがもうゲームなんてやらなくていいよって言ったら、もう将来の自分の仕事がなくなっちゃいますからね。そういう意味も込めてやっぱ遊んでほしいって話すけど、育てたいっていう質問やったと思うんで、うん、
はい、
育てたいってなるとやっぱりボードゲームの方ですかね。
個
人的にはやっぱりね、物を大切にするとか、
うん、
面と向かってコミュニケーションするとか、
うんうんうんうん、
やっぱりそういうところって避けて通ってはいけないような、教育的にはね。
確かにね、
うん、やっぱりその辺のところは、
うん、
大事なことだと思うんで、
実はね、あれなんですよ、母育てっていう言葉があるんですけど、
そうなんですよ。
要はボードゲームをもってして子供とね、
うん、
円滑にね、はい、まあ、コミュニケーション取るのも含めるし、うん、子供への教育みたいなところも含めて、うん、まあ、母育てって言葉は実はあったりするんですけど、うん、そういう点で、そのまあ偏って目で見るとテレビ ゲームって、うん、まあ、最近でこそまあちょっと減ってきましたけど、うん、メディアで叩かれやすいじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
そう、テレビゲームの影響でどの方ので、うん、学校でこんな紐に走ってとか、うん、なんか悪いことしてとか、うん、もうね、もうだいぶ前の話ですけど、うん、まあ、私自身もそれに関してはなんでやねんって思うんですよ、うん、親のせいやろとか、うん、周りの関係やろってもちろん思うんですけど、うん、そういった点でそのボードゲームを叩かれることは まだないんですけど、うん、なんかね、その悪い点はないかなって。だってエロもね、うん、まあ、まああるか、まああるっちゃあるか、ある、うん、とこもあるけど、うん、なんかね、そのチークに関して、うん、その悪い点ってなかなかないんですよね、
う
ん、
う
ん、あと、まあ、その香川さんが言うように、うん、その後片付けとかそういうのを含めて、うん、その学ぶ点、
うん、
生活に密着して学ぶ点っていうのが多いんで、うん、お子さんを育てる上ではもしかするとね、うん、なんかね、うん、ああ、なんか最近ね、その片付けもちゃんとおのずとやるし、うん、やっぱ次遊びたい時なくなってたら嫌だっていう気持ちを持てば、でもテレビゲームはそこら辺をできるだけね、まあ、さ、だいぶ前の話戻りますけど、うん、ね、カットしてるじゃないですか、
うん、
もうスイッチを切ったらもう寝れるよ、もう休憩できるよ、うん、これがトレンディーっていうのがもう常にあるし、今後もおそらくそうなると思うんですよ、
そうですね、
うん、
時間に縛られないように、
そうそうそう、
あとプラスね、そのなんか、まあ、周りを見ててというか、
はい、
すごくあの、まあ、周り結構子供さんが多い人が多いんですけど、
ほうほうほう、
結構しっかり育ってるなっていう人ってちゃんと親と一緒になんかいろんなことをしてる、なんかほったらかしじゃないんですよね、
あ、
でそういう意味で言うと、はい、テレビゲームって渡しちゃうと勝手に遊んどいてって、ちょっと今から用事するからなんかやっといてねとかっていうのをやりやすいんですけど、ボードゲームをじゃあ勝手にやっといてって多分何も
邪魔しよう
から、一緒にちょっとじゃあ やろうかってやらないとダメなんで、そういう意味では僕があの親になった時に面と向かうかなって、もうちょっとね、そのゲーム渡して、じゃあやっとけよってどんな感じやっていうのよりは、ちょっと前ちょそれこれもうちょっとこうしろよっていう感じのあのコミュニケーションちゃんと自分から取る方になるのかなっていう意味では、だからね、そのほったらかしにしないっていう意味でボードゲームの方がいいのかなと思いますね、
は
い、
ああ、うん、まあそうですよね、うん、おのずとコミュニケーション取らないと思う
んですから、ね、取らないと、そうなんですよ、むちゃむちゃしようかな絶対、
そうですよね、
まあまあその安いもんじゃないじゃないですか言
って、うんうんうん、
それをパンと渡して自由にしてくれって言ったらえらいことになると思うんで、うん、そういう意味ではね多分いいのかなと思いますけどね、
それですし、あの幅社から出てるものとか特にそうなんですけど、うん、はい、子供向けボードゲーム、うん、子供向けアナログゲームっていうのも、うん、結構大人も一緒に遊べるように、
う
ん、
あ、そうですね、
非常に工夫されてるし、でお子さんが口に入れても大丈夫なようにちゃんとなってるし、
すごい、食べれるんですか、美味しいんですか、
あのね、だから苦くできてるん
です
よ。あ、あ、そうか、
食べないよ。
これは、まあもちろん日本の玩具においてもそうなんですけど、あえて苦くしてあって、舐めたら苦いから口に入れないように子供が感じるようにできてるんですけど、
美味しかったら食べちゃいますもん
ね。で、もちろん、そうそうそう。
そうだそうだ。
腹の中にボードゲーム出来上がっちゃうもんね。そういう点でも、はいはい、結構ね大人と一緒に遊びやすいようになってることにもいっぱいあるんで、でテレビゲームって正直そういうとこちょっと減ったじゃないですか、
そうです、
一時めっちゃ流行ったじゃないですか、あの教育用とか、ね、はい、Wii でどうのこうのとか、はいはい、いろいろ昔からありましたけど、子供が遊ぶってなるとどうしてもそのテレビアニメとかとくっついてのなんかこうコラボレーションとかだってはあったりするけど、なんかこれチーク2位からこのゲームしなよってなかなかまあまあまあ特に小さいお子さんに関してはないんで、
親は罠に従うんですけどね、そういうの、
まあそうですよね、だそこら辺は結構ね、そのボードゲームというかアナログゲームでこうちっちゃい頃から遊べるものとかっていう幅の広さ、実はボードゲームの方があったりするかなとは思いますよね、
そうですね、あの、お子さんとボードゲームをする機会っていうのが最近ちょこちょこあったんですけど、本当にちっちゃい、まだ、
うん、
あ10歳9歳ぐらいですかね、
僕のところに
来
て
る、そうですね、
以前ご一緒させてもらった
小学校の本当に3、4歳ぐらいのお子さんが、その今言った子供向け、お子さん向け作られたゲームではない、もうガッチガチのボードゲームでも普通にめっちゃ強いかったりするっていうのは、
じゃあ日頃からやってるんですかね、
そうみたいですね、それを言うその幅の広さというか、対象年齢とかも結構変えてるゲームって多いじゃないですか、ボードゲームの箱に、もう全然対象年齢外のはずやのにめっちゃ強いみたいなのもあって、すごいなっていうのは感じました、ね、
それはもしかしたらあのアレッシーのスタンド攻撃食らってる可能性もありますけどしちゃなってる可能性もありますけど、
ね、受け入れてるんですね、その状況をボードゲームやる余裕あるんですよ、
強いから
すげえみたいない
や、それはまあでも意外と私も実はね、スゴロクやっていうね、はいはい、有名なボードゲームショップでね、目の当たりにしたんですよ、結構ボードゲームハマってすぐぐらいだったんですけど、いやちょっと君には無理かななんて思って って、なんか一緒のタコについた、もうそれこそね、さっき言ったような4歳、5歳児ぐらいの子と、対等にボードゲームで遊んで、なんだこの子みたいなの感じて、あー、やっぱこういうの好きになる子供って、なんか、まあ、アホみたいな意見で申し訳ないけど、賢くなんだな、みたいな。いろいろ考えるんですよね、自分の中でね。うん。で、それが用意されてない分、自分で保管するんですよね、頭の中で。っていうのは、強いなって思ったりするんです。っていう意味では私はやっぱりボードゲームで育ってくれたらなとかは思ったりはしますけど、まあもちろんね、今もちろんここで喋ってるのはあくまでまあエゴというかまあ理想でそういうのあればいいなぐらいでしかないんで、もちろんね自由に育ててもらっていいんですけど、
サッカーとかね、
そうそう
サ
ッ
カーね、超大事ですね、キャンプもしたいです、
そんなことよりサッカーやろうぜ、
うん、そんなことより全員
来て今日の集まり全員来て、
いやいやでも動物将棋のサッカー版とかももちろんあるんで、
まあ思ってちょっと違う
う, うーんなんてね、まあまあまあちょっとなんかこう気がついたら1時間真面目な話してますけど、
一瞬でした
ね、そうでしたね、ありがとうございます、はい、じゃあ最後の質問ですが、はい、まあ、今後その電源非電源、まあ、テレビゲーム、うん、アナログゲームってそれぞれどうなっていくと思いますか、
なるほど、
まあ、総論としてね、
はいはい、
うん、じゃあちょっと後藤さんどう思います、
そうですね、
うん、
言うたらテレビゲームとかも、
うんうんうん、
さっきボードゲームとかがなんかシンプルになんか分かりやすく持っていこうとしてなんか小難しい部分を削っていってるって言うたじゃないですか、
はいはい、
で携帯向けのスマホとかのゲームはさらに削っていってなんかどんどん簡単な方、簡単な方に流れていってる、
遊びやすい方
ですね、そうですね、っていうのがあって、うんうんうん、ってちょっと不安な点はあるんですよ、うんうんうん、なくなるんじゃうか、うんうん、でも、はい、テレビゲームから見たら、うんうん、ボードゲームってまだ全然やる人はもうすごい大好きでやっていってるっていうから、はい、うん、まだ当分は大丈夫じゃないかなって。
なるほどなるほど、う
ん、ちゃんと楽しいって思えるものは残っていくとは思うんで、壊滅にはならない、
壊滅はまあまあまあさすがにないと思いますけど、あ、香川さんどうですか、
そうですね、やっぱ課金とか、
うん、
そういうのもあったり、あの、うん、末を危機って言われてるテレビの前で座ってやるゲーム、
はい、
ああいうのとかがどんどん高価になってきてるんですよね、
高価、それは価値ですか、それともお値段的な話
ですか、そうですね、遊ぶにはお金が必要になってくる、う
ん、や
っぱその基本無料のゲームとかも増えてますけど、やっぱ上に行こうと思えば課金額とかになって、うん、でそこを頼みにしてる部分もあるんですね、うんうん、開発者って
そう、ね、
持ってる方から、
うんうんうん、
まあ、そんな言い方あれですけど、まあ、使いたい人ほど、うん、あの使えるように、使いたくない人は 使わない
という
遊び方っていうのを提示してるっていう、なんでそういった意味ではどんどん高価になっていってるんで、これがこのまま続くと誰のために作ってるかよくわからない感じになってくるんじゃないかなっていうのが
難しいですよね。
でもボードゲームの方もなんか最近始まったもんではないじゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱり歴史は長くて、
もうそれはもう紀元前からありますからね、
やっぱり何かをきっかけで今普及されてきたというか注目を浴びて、やっぱおしゃれだなとか、やっぱ教育にもいいなとか、先の話もあるな
と、人狼とか枯山水とかももちろんありますけど、
そうですね、なんでそういったところで、さっきも言いましたけど、その持ち上げられた時に大衆迎合化しちゃって、コンテンツがもうなんかしゃぶり尽くされてみたいな感じになると、
やっぱ怖い。コンテンツっていうのはどうなんですかね、
コンテンツっていうのは単純にその要素というか、
はい、
それそのものですね、
あ
ーボードゲームという
コンテンツ、あ、その大きいコンテンツですね、
はいはいはい、がしゃべり尽くされないように、やっぱりお互いゲームの方も、まあデジタルゲームの方もなるべく自分のやりたいこととビジネスのいろいろところを追求しないと、どっちに走ってもやっぱりね廃れていくんじゃないですかね、結局は。
はい、この話めっちゃいろいろしたいけどここにしといて、じゃあ村上さん、
はい、はい、そうですね、僕は、まあ、ちょっと個人的な感想というか、はい、まあ、結構いろんな本当にね、会社の海外の人がいたりして、はい、いろいろ思うんですけど、やっぱり日本ってすごくガラパゴス化してるというか、
は
い、海外とかでは割と逆にそのビデオゲームっていうのが、うん、今ね、あのダウンロードゲームっていうのがすごい流行ってて、
らしいですね、特に基本にこうはダウンロード
するんですよね、そんな高くないんですよ、安くてすごく面白いもの、
はいはい、
で逆に言うと本当に小規模で こういうの作りたいっていうのを作ってる人がどんどんどんどんゲームを出せる環境になってきてて、言ったらまあ環境自体がまあゲーム業界の中でもすごく変わってきてるし、で今ねボードゲーム僕たちやり始めてすごく知って、周りもこういういろんな人がやってるんだなっていうのとまた流行ってたりするじゃないですか。
はいはい、そうですね。
でそこでも環境が変わってきてて、ただそのお互いゲームとして別々の大きい範囲内で同じですけど別々のところで変わらずどんどん変わっていくんだろうなと思います。あんまりその混ざってぐちゃぐちゃになるっていうよりはお互いに刺激し合って変わらずに常にそのお互いの枠内で変わり続けて
切磋琢磨する
というか、いくんだろうなと思うし、もちろんその中でさっき影響があるかないかって話だったと思うんですけど、もちろん誰かがお互いに興味持ってこっちも面白いしこっちも面白いっていうところでいろいろ行き来はあると思うんですけど、あまりその状況はといったらあれですけど、まあお互い変わらずにどんどんどんどん進化を遂げていくんだろうなとは思いますね。ゲーム業界自体も本当にすごくすごく変わってきてるので、多分僕が知らないところでもあると思うんですけど、ボードゲームの世界でもいろいろ大きく変わったり、
ありますね、
ちっちゃく変わったりとかあって、やっぱり僕はたまたま今両方ちょっとずつ見てるから思うとこですけど、はい、そんなに変わらないんじゃないかなと思いますね。
おお、なるほどね。はい、じゃあ最後立石さんになりますが、
はい、まあ今の村上さんの意見とだいぶ近いんですけども、はい、やっぱり電源ゲームがどう非電源ゲームがどうっていうような、うん、そういうなんか枠組みというか、まあ、どっちかがなくなってしまうとか、はいはい、それは、まあ、まだまだ近い将来で起こることじゃないと思うんですよ。
もちろんもちろん、はい、
でそれでもやっぱりそのボードゲームのその、まあ、フリーっていうか別に競ってるわけじゃないんですけど、やっぱりその普及状況というところはもう本当の一番大きい課題、多分皆さん全員がそう思ってるところ、
特に日本ね、
はい、はい、それがなんとかなっていけば、やっぱりそのボードゲームをどんどんどんどんもう面白いことが確定してることがもう山ほどあるわけですから、ゲームとしてそれをもっと皆さんに知ってもらえるように、まあボードゲームの方はなっていくんだろうなと思うし、逆にビデオゲームの方もそれにつられて、あ、ゲームとしての面白さ、こういうところをもっと追求していくゲームが今後増えていってくれると僕は嬉しいなって思います。
あれなんですけどね、実際統計として世界的にそのボードゲームの市場って若干ここ数年は縮小してるんですよ。ただ日本はガンガン上がってたりするんですよ。
それは感じますね。
それね、結構面白いんですよね。まあ向こうから、まあドイツを中心として向こうからすると結構まあ昔からも普通に生活の一部としてあるゲーム市場なんで、今更注目するとかそういうところはもう薄いんですけど、なんで普通のまあこのなんですかね、カーブとしてこう今年はすごい売り上げあった、何か影響したからね、今年は低いみたいなもちろんあるんですけど、日本はもう今なんか新しいニューウェーブなんでグワッと来てて、まあもちろん世界のシェア界ってもうすっごいごく一部で、日本に輸出するのも、まあ、偏った言い方すると渋る会社あったりするんですよ。日本には出したって元値も元も取れないからとかもそういうのあったりするらしいんですけど、そういうところがね今後変わっていけばいいなと思うんですよね。で、まあ、まあまあ私の考えですけど、その逆の部分でテレビゲームっていろんな会社さんがなくなっちゃったじゃないですか、合併とか、あの会社すごい好きだったのにもう聞かないと思ったらもうその事業やってないとか潰れたとかで残ってるのは大手しかほぼないとか、そういうのは結構あるじゃないですか、ザラとして。なんで言ってしまうとコンテンツが結構統合されてすごくなってるんですよね。何々の続編っていうのは出てももう新規で新しいねそのコンテンツを出すって難しくなってきてて、でもボードゲームっていうのはそういう縛りがある程度少ないですよね、でもあるんですよ実は、あのコンテンツは不足っていうのはボードゲーム業界でもあったりするんですけど、そこら辺がねなんかねその今後違う逆方向にお互い向いていくのかなっていうのが、いろんなものを出すって、ボードゲームはいろんなものをいろんなフレーバーいろんなものを出す、でテレビゲームはどんどん絞っていって面白い、このゲームは安定して面白いっていうのはどんどんどんどん絞られていくって、ね、やっぱビジネスなんでお金かかるの前提なんで、まあ、ボードゲームはビジネスですけど、でも今度そうなるとネックな部分としてそのボードゲームどれが面白いんだって分かんなくなるんですよ。
ああ、そうですね。
で立石さんも、まあ、この収録前に言ってたじゃないですか、どれがどう面白いのかすごい研究したいけど数多いよね分かんないよねっていう話を、まあ、収録前にちょっとしてたんですけど、そういうのはね今日本の中にもいろんなものを輸入する分が増えてるんで、どれが どう面白いのかって分かんなくなってきてるんですよね、うん、数が多いん で,、はい、でしかも1個につき時間かかるし、うん、相性も非常に分かれるんで、うん、なんかそこら辺がね結構見てて面白いんですけど、ボードゲーマーっていうのが増えないとそれを伝える人もできないの で,、うんでねうん、やっぱかじるだけじゃなくて、うん、皆さんがボードゲームっていうのをちょっと研究してもらって、うん、こういうのやっぱいいよねとかっていうのが声が大きくなっていけば、よりまた洗練されて、その市場も、うんまあ、この1本がより売れるし、うんまあ、もっと言ってしまうと雑多なゲームはまあ入ってこないようになるし、みたいなところでボードゲームになるかなと、うん、でテレビゲームはまあそういったのは別で、うんまあ、安定して売れるものがよりね、はい、あの安定した、コストの提供で作れていくようになるのかなっていうふうには、うんまあ、その私が勝手に思ってるものですけど、うんはいはい、とか思いますね、うん、ただちょっとしたことですぐ崩れると思います、うんうんまあ、そうです
ね、何が起こるか分かんないですからね、
うん、結局本当にそうなんですよね、うん、
それはね。
でやっぱそれテレビ番組だったり、うんはいはい、なんかちょっとしたことでなんかすぐイメージ変わるじゃないですか、
うん、
そういうの私ちょっと嫌、うん、嫌だったりするんですけど、ね、まあ、さっき言ったそのニュースで、はい、ゲームのせいでとか言っただけで、うん、本当にみんながそうだみたいなのとかもすごい嫌なんですけど、うん、なんかそこら辺ね、あんまりこうネガティブな、うん、その市場の動きじゃなくて、うん、やっぱポジティブに動いていけたらいいなとかはね、うん、思いますけどね、
う
ん、っていう何の話ですかこれ。
未来を語る
はいうん、あ何これ、うん、コラボドじゃないな、いやいやいやテレビタックルかなんか深夜に話す内容じゃないですね、うん、今もう1時手前くらいですけど、うん、ねえすいませんありがとうございます、
ほんまにおもろいんでほんまにありがとうございます、
なんかね、はいまあ、これリスナーの方で勘違いしてほしくない、うんうんはい、ていうかそもそもリスナーここまでついてね、もうみんな聞いてるかもしれない、話投げようみたいな、
今聞いてもあり
がとうね、最初に言ったら聞いてて愛があるからやっぱそう思う部分がね、
はいはい、そうですね、
電源ゲームにも愛があるし、でボードゲームにも愛があるからこうやって話してるんであって、決してこのディスローとか、なんかこっちは劣ってるよねみたいなことでは全くないのはまずやっぱりねちゃんと理解してもらいたいところですよね。でどっちもどっちでやっぱ切磋琢磨したいなっていうのはあるかもしれないですよね。はい、というところで長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、 あの何か言い足りないこれ言っておきたかったなみたいなないですか。
結構言いましたね、
うん、本当ですか、
うん、
じゃあこれ定期的にしますか。
でも、うん、ガチでありですよ、
シェア
関西、うん、ね、うん、そうですよね、そうですよね、あ意外と思いつきでやった割には、うんうん、取れ高いいね。
でもね、やっぱ緊張しましたよ。その、そういう経験はないので、もうまた今後やっていただけるんであれば、もう少しね、あの、
そうそうそう、
作戦を練ってね。
作戦を練ってね
、うん、もう少しできるかなと。
あ、本当ですか、うん、いや、でも皆さんの真面目っぷりが嫌に露呈したな
って。逆に聞きたいですよね。その、電源ゲーム系を、に思うことみたいな。
は
い
は
い、あの、やめて、例えば辞めた人とかは何が嫌で辞めたのかとか、
それはでもねすごくねちょっと
絶対ボードゲーム
の方が面白い。ほぼアナログにどっぷりいっちゃいましたけど、それまた観点違うと、まあ、変わるかもしれないですね。
そうですね。
でも言ってしまうとそっちの方がポピュラーなんですけどね、
うんうん、
でテレビゲームやって育ってるのが今ポピュラーなんで、うんうん、またなんかこう違う感覚のコメントかもしれないですけど、はい、まあ、そういうところで、はい、リスナーの方々ありがとうございました。
ありがとうございました
。ね、男を5人でね。
ほんまですよね。
本当に。女のおのじもない。
ね、男の女性2人いて。
うちとかね。あと、エロい話飛び交わず、ね
はい。いやいや、するんやったらね。
本物日本がどうのとか。
そういう風に言っていいんなら、もういくらでも行くんですけど、うんね、今日はちょっとさすがに。
今日はね、アタデイさんの、どしもネタが
出る、はい、全然、まあ、普段の会話通りでいいんだよとかも出すんですけど、
今日
はやっぱり、いや、もう今日はちょっとやっぱり、この業界の、まあ、代表じゃないですけど、
まあまあそうですね。
ちょっと代表じゃないよ。
全然代表じゃないけど、まあ、ちょっとイメージは
一部のね、
うん、そのまあ、あれなんで、
はい、じゃあこういうこと
ね、気遣ったのね、
超使いました。
そうですね、それはそうです
よ。さあまあまあでもまあ、はい、まあそこまでは大丈夫ですけどね、
はい、
皆さんいい人ばかり、リスナーの方はみんないい人ばかり、
はい、よろしくお願いします。
いい人ばかりなんで、
はいね、お願いします。
、はい、
お願いします。
はい、じゃあなんかアピールとかある言いたい方とか大丈夫ですか。
まああの 関西の人もいるかもしれない。
まあ、会社名言えなかった時点でアピールもないか。
いや、でもなんかその、僕たちその関西で、ね、はい、ボードゲーム会とかやってるんで、もし関西のリスナーさんがいて、ね、興味があるっていうんであれば、まあ、その、もみさんもね、うん、ホラボードさんに言っていただいたら、ね、全然あの、ぜひっていう感じなんで、やっぱり人はその、集まらないって言ったらあれですけど、集め方が特にわからない。僕たち、うん、業界同士でね、連絡取り合えるんですけど、はいはいはい、一般の人に、
う
ん、じゃあ来てくださいって
言えない、
ね。そのね、なかなかその連絡ができないので、はい、もし関西の方でね、うん、いらっしゃったらぜひぜひ。
いや、もうね、村上さん、うん、いい人。
あ、いい、なんで、なんでですか。
ここに来て。
ここに来て。
一番最初に言う
と出たね。出たね。
そう思われてると思って、このね、ここ来てんのにみたいなね。
でもあれですよ、いざ行ったらなんかサッカーするとかなしですよ。
いや
誰や、そんなこと言うたやつ。ね、あんたでしょ。後藤さん、あんたですよ。すいません。はい、ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、まあ、最後はね、はい、いつものセリフですよ、はい。最後の別れの挨拶言いますんで。分かってるよね、皆さんね。
いや、
僕ね、はい、実は。
あれ、どうした
いや実はね、はい、一回も聞いたことない。
おお、マジか。
え、ホラボド聞いたことないね。ここにいるの。
なぜ？
いやいや、あの、あ、たまたまね、たまたま聞いたことないです。偶然聞いたことなくて。
しゃあないですよ。たまたまはしゃあないですよ。
ホラボドしょうもないわ。
あ、この目が痛い。
あれですよ、あの、私はせーのって言ったら、グッバイフォーエバーって言う。
あ、ほんまっすか。わかりました、わかりました
。じゃあ、行きますよ、最後。はい、せーの、チャオチャオ、グッバイフォーエバー。